あとこの伊藤光っていう人はオリックス時代もそうですけど、ベイスターズともあれですか、その内輪もめをされる方なんですか。
噂ですよ、あくまで。
あ、噂で
噂ですけど。
ああ、なるほど。
なんか作戦通りに動かなかったらうんぬんかんぬんで。
オリックス時代もなんかそんな話があった気がします。
ああ、だいぶ合わなかったみたいですね。
ああ、
西村監督でしたかね、当時は。
かな、そうですね。言うこと聞かないのは困るんでしょう
ね。まあ、キャッチャーはそのぐらい性格悪い方がいいって言ってましたからね。
まあね。その割にアウトコース一本だっていう人もいたりするん
ですよ、
ね。
あ、そうですか。
そうです。結構なんか、その、球の采配は、あれですよね。一辺倒なところはあったりしますよね、結構。
まあね。それでも、かつて侍に選ばれた、この光くんですよ。そのうちまた、輝いてくれることもあると思うんですよね。倉本の話も、ちょっと前には出ましたけども、ショート争いもちょっと楽しいかなと思うんですよ。
はいはいはいはい。今年もね、ここのポジションは手を焼きそうですね。
そうですか。
昨シーズンは、そのセカンドショート、まあ、交代じゃないですけど、ローテーション制みたいな感じで、回してたんですよね。ヤマトと、柴田と、倉本ですか。で回してたんですよ。そこに今年田中俊太来ましたから。
そうか。来ましたから。
そうですね。
低い次元で、もうレギュラー争いがすごく活発に、活発にここが繰り広げられてますね。
そうか。確かに巨人の時にも田中俊太はショートは何試合したかな、2、3試合ぐらいしたような気がするけれども、基本的にはセカンドでよく出てた選手です。ファーストもちらっとやったかな。イメージとしては、左打ちの中井大輔と思ってもらったら。
中井が一人増えましたか。元巨人ですけど。
そうですよ。そんなイメージかなとは思いますけど、でも、僕の知ってる巨人ファンのとあるこう、サイバーメトリックスに詳しい方が、曰くですよ。ジャイアンツのかつてセカンド候補だった、まだレギュラー取る前の吉川尚輝だとか、山本だとかと含めると、はい、2番目に守備範囲が広いのが田中俊太だって言ってましたよ。UZY の観点からあったかな、なんかそのこと言ってたような気がしますよ。
守備期待できます。
派手ではないけど硬いかもしれないですよね。
ああ、なるほど。
そんなイメージはなんとなくあります。あと、打つかな。打てたらいいですよねって感じです。
代打で出てきてたよく印象ありますね。日本シリーズとか結構打ってましたからね。
そうですね。そうですね。まあ、とりあえず、プロ入りは遅かった。高大、社卒で入ったから25のプロ入りだから、1年目からずっと一軍に帯同してた。ジャイアンツでは珍しい人ですよ。ルーキーイヤーからずっと一軍っていうのは。ぜひ期待してあげてほしいと思いますよ。
はい。
でも、それよりも森くんでしょ、
そうです。スターズ。まだ早いですけどね。さすがに。まだ2年目ですから。
期待はでもでかいじゃないですか。
まあ、大きいですね。ちょっと今年一軍チラッとでも見れたらいいかなと思ってます。
あ、チラぐらいですか。
まだまだですね。
そうですか。なるほどね。
もうちょっと、もうちょっと。
から。
そうですか。他どうですか、野手勢で、伸び盛りの選手も多いじゃないですか、ベイスターズ。
そうですね。
じゃあ、高岡さんから、一押し野手、若手からなんか、一名挙げていただけたらと思いますか。
そうですね。今年のドラフト2位ですかね。
おお、2位、はい。
牧秀悟っていう選手が入ってきたんですけども、
はい。
結構大型な内野手なんですよ。
はい。
で、学生時代はポジションセカンドとサードかな、チラッとやってたそうなんですけども、タイプ的には宮崎に近い感じなんですって。
なるほど。
はい。ミート力あって、まあ中距離砲みたいな。で、こういうタイプね、打つタイプのセカンドっていうのも、去年は外やってたんですけど、多分今年ファーストに回るんで、
はい。
牧が、セカンドを守ったら、うん、打線ももう一つ厚みが出るんじゃないかなと思って期待してますね。
なるほど。はい、昨年から比べるとロペスが抜けたんでしたっけ。
そうです、そうです。
そうですね。
で、セカンドやファーストや、あと外野もやってたような外が、ファースト兼、専門になるのかな。
そうですね。メインはファーストになりそうですね。
うん。といった観点から、ね。
ね
はい、ドラフト2位中央大学出身牧秀悟選手、右投げ右打ち、はい、大学侍ジャパンの4番バッターと。
そうなんですよ。実績だけはもう期待できますからね。
に大きな期待をかけたいやった。
はい。
アストレイさんいかがでしょうかね。一押し若手。
まあ、そうですね。あれですね。前回、前回というか。
うん、
前に、呼ばれた時に、ザボさんに呼ばれた時に、もう話したと思うんですけど。12
月2日ぐらいのやつかな。
はい、そうですね。年末のやつですね。はい、あれの時も話したんですけど、細川聖也選手が、うん、頑張ってほしいなっていうところではあります
ね。外野ですよね。
はい、外野ですね。
いや、レギュラーで。
すごい、はい、うん。
印象でしょう。
レギュラー。まあでも、まず一軍からすごい、一軍に上がってほしいです、本当に。
あ、なるほどね、うん。まずは定着からか、はい。
うん。そうですね。二軍でずっとなんか、バカスカ打ってるイメージがあるので。
なるほど。
なので、ぜひ上に上がってもらってっていうところ。
目下のライバルは、音坂とかあのあたりになるのかな、じゃあ。細川選手。
どうなんだろうな。なんか、まあ、タイプとしてはまた違うんで、そう考えると、どうなんだろう。誰がライバルになるんだろうな。ちょっとすいません。パッて出てこないんですけど。
なるほどね。
はい、
細川選手は、でも、待望論は、2、3年前からありますよね。
そうですね。結構下でも実力出てきたんで、はい、もうそろそろ1軍で定着してもいいかなと思いますね。
上がってほしいですね。本当にそういう意味でも。はい、
でも、この待望論から4番で、座って首位打者を取ったのが浅野選手の印象もあるので、
はいはいはい、
ね、うん、決してあながち間違ってはないんだろうなっていうこともありますし、ベイスターズのチームの風潮として、なんとかこう自由に打たせる風潮があるように感じるので、
そうですね、三浦監督選手とどう合うかですかね、
うん、
そうですね、
声の中に流れに入ってくれると、ね、周りの流れに乗っていい成績を収めてくれそうな、そんな。雰囲気もあります。
そうです
ね。あるような気がします。
はい。
僕注目してるのが、伊藤幸也選手と関根大輝選手なんですけども。
はいはいはいはい、はい。
じゃあ、伊藤選手の話をですよ。はい、アストレイさんにしてもらいましょうか。
あ、そうですかね。うん、すいません。ちょっと伊藤幸也選手に関しては。
何もわかんない。
こう、あんまりわかんないですね。ごめんなさい。
じゃあ、高岡さん。
はいはいはい。
すいません。
はい、この選手は、おととしの中旬から1軍に出てきて、
うん、
1試合2発打って、チーム勝たした試合があったんですね。
へ、
うん、その時に強烈な、まあデビューじゃないけど、挨拶して、
インパクト
うん、で、去年も来るかなと思ってたんですけど、
うん、
そこまで来なかったですね。
あ、そうなのか。
で、噂によると、うん、結構な練習嫌いらしいんですよ。そうなんだ。顔もイケメンでね、ガタイも良くて、すごく力はあるんですけど、
うん、
どうやら練習嫌いらしいと。
そうなんですか。うん、
ただ、うん、今年のキャンプ、三浦監督の次に名前を見てるんですよ、私、伊藤幸也っていう。
ほう。
だから、去年からちょっと意識が変わってんじゃないかなって淡い期待はしてます。
なるほど。うん。
はい。
ああ。これなんで伊藤幸也を挙げたかっていうと、
はいはいはい。
先々週ぐらいテレビでジョブチューンっていうテレビやってて。
出てたっけ？出てましたね。
これ出てたんですよね。
はいはいはい。
うん、あ、伊藤幸也、そういえばベイスターズファンの知り合いの人が、押してたなって思って、うんうん、で聞いてみたんですよ。そもそもこの人はどこ守る選手なんですか？は
いはい、セカンドとサードですね。二軍で。
セカンドサード。
はい、
じゃあさっき言った牧秀悟の直近のライバルみたいなもんですか？
多分そう、もう本当丸かぶりですタイプも。なんで燃えてるんじゃないかなとちょっと。
なるほどね。ああ、そうなんですね。うん。だから。 レギュラー候補の選手がいたとしても、そのライバルになりそうな選手をドラフトで取ってくるというような。
そうなん
です。これはもう各球団どこも同じようなことをされてますもんね。
そうですね。はい。
競争に勝ってって感じですよね。
うん。
うん。じゃあ、お待たせしました。アストレイさん、じゃあ、関根大輝について教えてください。
そうですね。関根大輝選手は本当に、うん、まあなんだろうな。そう、三浦監督がすごい気に入ってる感じがしますよね。
三浦監督のお気に入り、う
ん、はい。あ、今日かな、今日かな、昨日、うん、あ、そうでもないか、結構前かな、分かんないですけど、
うん、
監督が、まあ、自ら、投げて、打撃投手を志願して、で、関根大輝選手に投げたっていう話もあったりするぐらいなので、それぐらいには、やっぱりお気に入りなのかなっていうところはあります、ね、なんで、結構期待感なんだろうなという印象があります。
はい。そっかそっか。だから、抜けた梶谷の穴を上里、それから桑原、細川、関根、はい、この辺の、で、競わせて高いレベルで、据えたいよといった印象でしたね。
そうですね。そこだと思いますね。はい。
期待は大きいですね。
はい。
まあ、とにかくベイスターズはほっといても打つチームですから。
まあ、どうですかね、来年もそれが続くといいんですけど、本当に。
さあ、じゃあ、投手陣いきましょうか。
はい。
はい、
昨年は、チーム防御率は 3.76、これはセ・リーグの3位でした。
うん。
勝ち頭は大貫選手、10勝しました。奪、はいはい、三振も81勝取ってきました。はい、さっきも言いましたけど、山崎康崎選手が不調によりまして、守護神には三島和樹選手がついたんですかね、はい、18セーブしてます、うん、で、セットアップは石田健太、はい、25ホールだと、うん、この辺の8回9回は盤石と言えるんじゃないですか。
そうですね、後ろ今年も同じでいくんじゃないかなって三浦さん言ってますね。
なるほど、康明はじゃあそこを、うん、通年通りには復帰はまだちょっとまだ先かなって言いたいんじゃないですか。
守護神の確約はしてないです。もう、
なるほど、ね、
奪う側の人間だとおっしゃってましたね。
なるほどね。かつてですよ、
はい、
横浜ベイスターズの守護神で、はい、山口という選手がいまして、
存じ上げております。
存じ上げてよく知っております。、
うん、でこの人が中畑監督時代に先発に転向したのかな。
ええ
ー、うん、はい、で FA 取って、とある東京のオレンジのウサギのチームに入ったり。
いやー、いかんせん出世しましたね。
記憶があって。安崎選手は先発の可能性じゃないですか。
先発はやらないですね。
やらないですか。
やらないと思いますね。はい。
そうですか。はい、
もう、ずっとやってきてるんで、もうプロ入ってからずっとそれだったんで、
うん、
多分、もうここから先発転向とかないと思うんですよね。
そうですか。はい、オールスターとかに山崎康明選手が選ばれると、はいはい、結構早い回に上がってきて、
うんうん、
ナックルボールとかで遊んだりするような選手だったと記憶
してますけど。やってました、
本当に。年末になるとそれができるのかななんていうふうに思ったりしますけど。
ああ、
そうでもないですか。
してね、
うん、
彼は注目されるのが好きな選手なんで、とにかくチヤホヤされたいんですよ。
うん、
なんで抑えっていうポジションが多分一番賞には合ってるんじゃないですかね。
なるほどね、うん、ジャンプがあるもんね。
ああ、もうあれやりにね、スタジアム行ってるようなところありますから、我々も。ファンとしては。
うん。じゃあ、実力で、その守護神の座に返り咲くよといったところで。そ
う
です
ね、初回からゾンビネーションやってもしょうがないですからね。
じゃあ、そっかそっか。じゃあしばらくは、はい、まだ中継ぎをされるといった感じでしょうかね。うん、
はい、
二軍、二軍にいますもんね、今確か。
今二軍なんだ。
キャンプは二軍スタートでした。
二、うん、軍スタートで。はい。
そうなのか、そうなっちゃったか、そっか。わかりました。じゃあそんな、横浜ベイスターズの先発ローテーション予想を、じゃあアストレイさんから教えてください。
どうしようかな。いや、うん、まずな、どう言っていけばいいですかね。開幕投手から言ってきた方がいい感じ
ですか。そうですね。開幕投手から順繰り。まあまあ、6人上げてくれたらいいですよ。
でも個人的になんですけど、
もちろん個人的で結構です。
今永が最初で、うん、でその次に大貫選手とかが来て、うん、でそうだな、やっぱ大学で、
うん、
ドラ1の、あ、すいません、ちょっと名前を
入江君かな、
うんうんうん、あ、そうですね、入江、
うん、
入江選手、入江投手が来るかなっていうのが個人的にはありますかね。あとはもうすいません、ちょっと決められないですね、正直、
うん、
すいません
。わかりました。
はい、
対する高岡さんはいかがでしょうかね。
はいはい、おそらくね、うん、今年の穴がね、やっぱね、先発陣だと思うんですよね、私。
うん、
なんでかというと、今永が多分ね、開幕間に合わないんですよ。去年手術したんで。
うん、
で僕ね、うん、顔今永に似てるんですよ。
ですってね、ラジオで言われましたね。
一番似てる有名人って言われたら俺、今永って言われるんですね。
しじみさんのラジオ
で言った
ような気がする。
はい、うん。で、個人的にすごく応援してるんですけど、大学の先輩ですし。はい、
うん、
すごく応援してるんですけど、ちょっと間に合わなそうで、この左のエースをどう埋めるかっていうと、
うん、
坂本っていうピッチャーがいましてですね、去年のドラフト2位、
はい、
タイプ的にはほぼ一緒で、
先発ってことですか。
そうです、そうです、先発なんですけど、
うん、
まあ、ちょっとスタミナに課題があるんですけどね、結構いいコントロールピッチャーで変化球も多様なんで、今年うわ、ちょっとね、もう去年はルーキーでしたけど、
うん、
1年やって体もついてきたんで、ちょっと期待したい左腕の一人かなと思います。
なるほど。うん。ローテどうなりますかね。
まずは、そうですね。まあ、大貫が来ますね。
はいはい。
で、坂本、はい、で浜口、入江。
入江、うん。
で、上茶谷。
上茶谷、はい。
で、あとは一人をどうするかっていうと、あと平が来ますね、うん、
平くんですね、なるほど、
なんか基本的に、はい、6人で回すんじゃないかなと思いますけどね。
なるほど、はい。今年はピッチャーの外国人が
エスコバーとピープルズが残留、
うん、コルデロっていうのとシャッケルフォードっていうのを取りました。
はい、育成ですかね、その辺は。
あ、これは育成か、うん、フェルナンド・ロメロっていうのは野手か。
そうですね、なんでほぼ補強はしてないです、外人に関しては。
なるほどね、
うん、だから投手のね、層が薄いんですよ、うん、うち。
なるほど、ね、
ちょっと怖いですよ、
もうね、相模オリジナルもびっくりな薄さなんですよ、
コンドーム
の投手はそのぐらい薄いです。
なるほどね、あ、そっか。実はこのホールド、昨年25ホールドした石田君は前もできるんですけど、これを前持ってくる、
ね、見物なんですよ、うん、三浦さんどうするんだろうと思って、
うん、うん、そうですよね。 あと京山なんていう名前のね、
はいはい、
ピッチャーも先発でずっと鍛えられてるような印象もあるけれども、
はいはい、
ね、そろそろ花が咲く頃んじゃなんじゃないのかしらという、
そうですね、
ね、しまったりもします。はい、リリーフはね、伊勢さんですとか、平田さんですとか、国吉さんですとか、はい、砂田三上、このあたりが盤石なので、あとエスコバもそうですよね。
そうですね。
あとは最後の三島和樹にどうつなげるかってとこですよね。
そうですね。パットンが抜けちゃったんで、
うん。
うん、その、毎年ね、5、6週試合投げてさ、
うん。
ここの穴誰が埋めるってなるって、やっぱ課題になってくるんですよ。
うん。
そうなると僕、伊勢選手に期待したいですね。
なるほどね。
はい、
実績で言うと三上選手なんか良さげには。
そうですね。はい、数年怪我してて、うんうん、なかなか思うより投げなかったんですけど。
あ、そうなんだ。うん。
はい。もう、最近までバリバリやってましたからね。なんで、一休みして復活したい年ですよね、今年は。だ
ね。あと、国吉さんのね。
はいはい。
そうですよね。なるほど。あと、そうか、ヤクルトから風張蓮選手が入りましたね。
はい、もう補強は風張りだけです、はい、今年は。
今年はそうですね。
一瞬に背負ってますから、風張りは、ベイスターズファンの。
なるほどね。
今年唯一の補強ですから。
はい、でも、あれですよ、パワー系ですよ。
そうですね、うん、いっぱいいます。じゃあ、パワー系。
ベイスターズにハマりそうな。
しますけどね。
うん。あとどうですか、ドラフト組では入江選手、牧選手の話も出てきましたけれども、他にはこの人っていう人いますか。松本龍之介、小深田大地、この辺は高卒ですけれども、5位の、はい、池谷選手はヤマハ出身、
はいはいはい、
6位高田選手は静岡商業、これ高校か。池谷壮太選手の話が出ますか。
そうですね、社会人で、うん、結構投げてたみたいで、また一人左が増えてもサバン王国の一員を担ってくれると思いますね、
うん、あのベイスターズはなんで左が好きなんですか。
なんでしょうかね、そういうカラーを出したいんですかね。
それよくわかんないですよね。なんか毎年左が増えて、うん、毎年左が調子よくって、うん、昔活躍した人が一回下がるっていう、
入れ替わり入れ替わり、
海外系は入れ替わりで、みんな、なんかあれどこ行ったんだあいつみたいな。
東選手もそうでしょ、怪我でしょ。
そうですね、
そうですね、うん、
そうだよね。
サマンはなんぼいても何もあってもいいですから。うん、
確かに。
こんな何もいてもいいですかね。
何もいてもいいですから。
うん、
でも、新監督は、右のエースだった、三浦さんがなって、ね、また違った感じになってくる、未来もあるのかなという。はい、
そうですね。あえて自分が18番つけなかった理由が、その、自分と同じぐらいの成績を残せる、右ピッチャーにつけてほしいって思いから、うん、その番号開けてますから。
ああ。なるほど。
今年1年活躍して、来年18番をつけるような選手が出てきてほしいですね。
なるほどね。これはちょっと楽しみですよね。僕、今日の進行台本を相変わらずノートに書いてるんですけど、一個、調べるの忘れてて、三浦大輔以外の首脳陣って誰が入ったりとか しました?
三浦大輔以外の首脳陣ですか。ほとんどね、うん、情報がないんですよね。
あ、ほとんど情報ないです。
二軍に西がなりましたね、西。
ね。
年下、
はい、なりましたね。それは、はい。
うん、そうですね。そうか。
はい、
原監督とあんまし仲よろしくないので。
そう。
思ってたら、桑田が復帰したんですよね、巨人はね。
あ、そうですね。
仲直りしたんですね、そっちは。
そうみたいですね。
そっちは仲直りして。
え、はい、何
あ、いや。いや、なんか、でも二軍に来てくれて、二軍、あれ二軍監督ですよね。あ、違いましたか。
いや、西俊下二軍監督ですよ。
あ、そうですよね。二軍監督に来ていただいて、うん、個人的には、なんかちょっと、懐かしい人が来てくれたので、嬉しいなっていうところ
です、まあ、最後はね、横浜でしたもんね。
う
ん、
そうですね。
そうです
ね。長瀬両派ですから。
はい。
うん、三浦さんの成績次第では、入れ替わりあるかもしれないですよ。
おすでにそんな急展開も。あ、そうですか。それは期待できますね。でも、
侍、うん、のコーチもしてましたしね。
ああ、そうでしたね。やってますね。
そう。ぜひ、いろいろ楽しめるシーズンになるといいのかなと思います。
はい、夢とか、伸びしろはすごいある年になりそうですね、うん、今年は。
そうですね。ね。いろんな、こう、あの人が抜けて、この人が入ってっていうのの中でですよ。佐藤選手のファースト固定っていうのは打撃に安定感をもたらして、さらに、多くのホームランを量産するんじゃなかろうかなんていうふうに思ってたりもするし。
はい。
うん。
はい。
佐野選手とオースティン選手が今まで内野手登録だったのが外野手登録になったということもあって。
はい。
うん。わしは外野じゃと。打つんじゃと。いう気概になったら、ね、昨年の成績を上回るようなものも出るかもしれないし。
なるほど。
とても楽しみな横浜ベイスターズ。2021年は、何位になりますでしょうか。まずアストレイさんから。
セリーグ何位ぐらい、
うん、
ですか。
3位
ごめんなさい、3位ぐらいですかね。なんか
そうですか、
ちょっと、うん、はい、僕はそれぐらいですか、
うん、高岡さんいかがですか。
いやー、ちょっとお言葉ですが、アストレイさん弱い。それは弱いですよ。
すいません、ちょっとこれはフリーで
っとそれは弱いですわ。
はい。お父さんは何位になる？
申し訳ない。
いや、ズバリ5位ですよ。
ああ、下がった下がったよ。なんで下がった？
5位ですよ。
ああ、やっぱそうですね。
外国の人、まだ来日できてないですからね、こっちは。
そうだね。
うん、日本人で打線組めって言ったってもうね、横須賀みたいな打線になっちゃうからこっちは。
ただですよ、はい、スト・オースティン、エスコバーっていう3人は、昨年からいるんで、ビザは大丈夫です。クリアですよね。
ビザクリア、はいはい。
あとはこのコロナのなんとか、あれですよね、がクリアになれば。
そうですね。
うん、といったところで、他の、例えばジャイアンツで言うと、テムズと、それから、スモークっていう新外国人だったけど、これがいつビザが降りるのかは定かではないので。
うん。また、お金払ってましたよね。
そう。また、ウィーラーに、おんぶに抱っこかもしれないしね。ジャイアンツ。
どこでも守れる。
そう。あの、マルチプレイヤーのウィーラーさんが活躍するかもしれないけど、とは違うからね、ベイスターズは。うん
でもちょっとあの本当にあのさっき言ってたように外選手がファーストに入るって話をしてたじゃないですか。
はいはい。
そのロペス選手がいなくなってちょっと見えてないところでのロペス選手のその活躍というか、守備の面でちょっと不安だなっていうのがあるんですよね。
なるほどね。
あそこがちょっと個人的にはネックなんですけど、ただなんやかんや言って3位かなっていう感じの僕は予想です。
なるほどね。ロペスの守備とキャプテンシーっていうのはそもそも評判が高かったですもんね。
そうなんです
ね、はい、うん、で昨年10年経ったから日本人扱いになったんでしょ。
うん、そうなんですよ。
無理に切らなくてもよかったのか、もう恒例ではあったかもしれないけどね。監督も視野に、監督じゃ、コーチも視野に入れて、いてくれてもよかったのかな、なんていうふうにも思ったりもするんだけど、それはね、僕は、ただのファンで、なんともならないことだけれど。
まあ、そうまあ、本人が現役の希望強かったみたいですからね。
うん、そうなんだ。なるほどね。大丈夫。ソドさんがいるから。
そうですね。はい。ちゃんと日本に来てください。はい、頑張って。
まずはそこからですね。そこからですね。
何でもいいんで来てください。手段は問いませんので。
本当だね。本当に、コロナがどうなるか、まだまだわかりませんし、
はいはい、
昨年のように120試合になる可能性もゼロではないと思うし、とりあえずキャンプはやってますよ。ね。
結構ありますからね。今年は。
もしかしたら。オリンピックあんのかな。
あるんですかね。ちょっとそこは、
そこで選手がね、招集されたりとかする可能性もありますからね。かなり変則的な1年にはなりそうですよね。
そうですね。もしオリンピックがあればね。マー君が出たいと言ってたからね。
マー君のためのオリンピックですから。
そうですね。ありゃいいですけれども、まあとりあえずコロナ収束はもうずっと願っておきたいなと。いうふうなとこですかね。
はい。
皆さん、僕、前回、収録した回が、妖怪の回でしてね。
はいはいはい。
その時、ちょっと喋り忘れたことがあって。
ええ。
今、現在、流行ってるアマビエっていう妖怪いますよ。
はいはいはい。
これは、疫病のね、解消を願うような妖怪ではありますけど、これね、お願いしたり、こう、なんだろうな、お祈りしたりするんじゃなくてね、アマビエの絵を描いてね、描くことによってそれが叶うというような妖怪だそうなので、イラストを、ぜひアマビエをみんなで描きましょう。
え？
はい。
アマビエ知らないかい？
うん。
描きますか？
うん。アマビエをみんなで描きましょうね。
ユニフォームを着せて。
うん。あ、いいよ、着せてもいいし。うん。うん。
横浜にも実は、高知の一人にですね、お化けがいるんですよ。
高知の一人にお化けがいるんですか。
はい、
誰だろう。
おばきゅうっていうですね。
田代さんか。
妖怪がね、うちにもいたんですよ。
ああ、今田代さんはバッティングコーチ？
バッティングコーチですね。
あ、そうなんだ。あ、そうか。
ジャイアンツいましたよね。
そうそうそう、巡回打撃コーチだった気がしますけど。
ですよね。岡本をなんとかしちゃってたみたいな話。
うん。なんかね。
なんとかしてほしいですね、そしたら。
なるほどね。うん。名伯楽ではあるはずですよ。
はいはいはい。
その評判よく聞きます。はい。といったところでですよ。収録1時間を超えてまいりました。はい、じゃあですよ。そろそろ、締めに入っていきたいと思います。まず、高岡さん、
はいはい。
番組告知を、お願いできたらと思います。
ありがとうございます。
はい。
ですね、私は、モブラジオ放送局という架空の放送局の中で、まあ、様々な番組を作ってるんですけども、その中で、ラジオカフェ明星というふうな、番組をやらせていただいております。はい、内容がですね、私ともう一人の明るい店長という女性の、うん、まあ、一緒にやってる人がいるんですけれども、その二人ですね、毎週一回、まあ、雑談の形式で、うん、ポッドキャストと、ラジオアプリ、配信アプリスプーンにて、配信してますので、ぜひチェックしてみてください。またですね、カフェ明星という実店舗もあるんですよ、新潟に。
はい。
カフェがあるんですよ。なのでそちらもぜひ足を運んでみてください。うん、よろしくお願いします。
スパイスカレーでおなじみの。
そうです、はい。スパイスカレーで、
はい。はい。スパイスカレーのお話してましたね。
はいはい。ありがとうございます。
モブラジオ放送局は、他はいかが
ですか？今、絶賛いろんなことお休みしてますね。
あ、そうなんだ。
前も私も野球系のキャスト上げたりとかしたんですけど、ちょっとなかなかそっちまで手回んなくて。
野球居酒屋すっぽ抜けのね。
ああ、そうですそうです。はい。
センター試験はすごい興味深かったですよ。
あそうですね、ポジションのセンターがね、ポジションのセンターを、う
ん、何年の何月何日のどこ対どこのレギュラーセンターは誰みたいなセンター試験なんですよ。
そういうセンター試験って赤星だみたいな。
それセンター試験、
それセンター試験っていうんです。
はい、ごめん
なるほど、
大学共通試験ではないです、うん、
そう、去年の配信だったからでしたよね、確か。
はい。
去年がセンター試験ラストイヤーだったですかね。
そうなんですよ。
うん。それには間に合ってるんです。
ね、そうそう、かけもしよかったら、この企画どっか引き取ってください。
あれ出てらっしゃった岩田店長さんっていうのは巨人ファンでいらっしゃるんですか？
巨人ファンですね。もう亀井ファンですね、正式に言うと。
亀井ファンでいらっしゃるんですか？
はい。
ああ。彼は、
やっぱ亀井なんですよ。
打ち方、あ、プレイヤーとして
クリ、もうレフト。もう2番レフトなんですよ。
岩田さんは、現在も配信は続けてらっしゃるんですか？
僕のラジオでたまに出るぐらいなんで、
うん。
そこまで、自ら発信するっていうふうなことはあまりやってないんですけども、
うん。
全然巨人ファンなので、野球の話はできますよ。
うん、そうですか。
はい。
わかりました。ぜひ僕をご紹介ください。
あ、わかりました。お伝えしていきます。明日会う予定なんで。
あ、会う？直接会う？
はい。
よろしくお願いします。はい。
輪を広げていきましょう。
輪を広げていきましょう。はい。ということで、じゃあ、アストレイさんです。告知をお願いします。
はい。普段は田舎の文化人類という、ユニットというかグループで、配信活動しております。文化人類はかしがましいという番組なんですけども、まあ自由に本当にその日思ったことだったりとか、なんかこの漫画面白かったよ、このアニメ面白かったよ、このスポーツがいいんだとか、そういった話をしています。はい。なので、まあもしね、こう、空いてる時間にね、ちょっとなんか人の話聞きたいなぐらいの時に、まあ聞いてくだされば、12分ぐらいなんで、ぜひ聞いていただければと思います。はい。
はい。ありがとうございます。先日、はい、フォックストロットが企画立案しました、はい、スポラブのライブにもね、アスレさん、ちょくちょく顔を出してくださって、コメントいっぱいくださいまして、どうもありがとうございました。
ですね、コメントもそうですけど、うん、まあ、メンバーの新作さんという方が。
お相撲の。
はい、お相撲の方で、はい、させていただいて、本当に楽しくさせていただきました。
ありがとうございました。はい。はい、僕も、こうやって、ライブ中にコメントいただけると、本当に、励みになって、助かりました。ありがとうございました。はい。で、ぜひね、ポッドキャスト化を お考えいただいて。
はい。はい、そうですね、うん。そこは、すごい考えていきたいと思います。はい、前向き。
ラジオトークは12分だけなのでね。
そうですね。
ね、スプーンでもいいし、アンカーでもいいし、結構長めのやつ聞きたいですよ。ライブもちょいちょいお邪魔してるんだけど、
うんうん、
あんな感覚で30分でもいいですよ。
うん、あ、わかりました。ちょっとそういうお声があるっていうことで、じゃあ、
はい。あともう一個、テック系。
ああ、そうですね、
うん。うん。
はい。
あ、ああいう、そういう話もぜひ。あの、テック系は需要高いですよ。
そうですかね、うん。結構なんか、いろんな方が喋ってるから、大丈夫かなっていうのは、もう、飽和してるかなって思ってたんですけど。
あ、飽和、そうか、飽和か。でも、3人喋ってるのないんじゃないかな。
はい。
うん。あなただ
け聞いてたよ。いや、ただ、僕以外はポンコツなんで、テック系に関してはポンコツなんで、テック系に関してはポンコツなんで。
なるほどね。
なんで、僕だけが喋るような感じになっちゃうかもしれないです。
なるほどね。
でも、ありがとうございます。
うん。はい。いいじゃん。一人喋ってもいいんだよ。うん。ね、社会人になられてからも、こうやって配信活動されるという話をね、聞けたので、すごく嬉しかったです。はい。今後とも、高岡さんも、
はい。
アスレイさんも、今後とも長いお付き合い一つよろしくお願いしたいと、かように思っております。
ぜひぜひ。
はい、よろしくお願いします。はい。ということで、本日のベースボールカフェキャン中世は以上としたいと思います。はい。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。